笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
ごきげんよう、2回目です。金曜日の達人たち、本日も始まりました。アシスタントの船越香織です。
はい、ごきげんよう、新野明です。
あ、なんか素敵な感じです。いつも素敵なんで。照れないでくださいよ。
いやいや、怒ってんだよ。舐めとんのか俺はっていう、
ね、大きな勘違いでした、
ね、そうそう、勘違い勘違い、
はい、日比さんどうですか、子育て。
楽しいんだよ、
まだ3週間ぐらいだからね。
アリはまだ食ってないよね。
アリはまだ多分、多分あと3年ぐらいしたら興味を示すかもしれないので、その時はこう一緒に食べてあげてください。
そう、ちょ言っとくけどさ、 それあんま普通じゃないからね。
え、食べたことある人意外といますよ。
シーン、
アリはねえな。
そんな楽しい子供たちが
苦しそう。
たくさんいる富士幼稚園の園長さんが今日もいらしています。
別にさ、ほぼさんの真似しなくてもいいんだよ。そんな、ね、でもね、このね、後編も子供を持っていらっしゃるあの親御さん、はい、お父さんお母さんにもぜひ聞いてもらいたい、
うんうんうん、
目から鱗出ますよ。うん、ボロボロって出てないよ。あ、目がちっちゃかった。ということで今週もよろしく。
はい、よろしく
します。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日も先週に引き続き達人ナンバー49番、加藤関一さん、加藤園長先生と呼ばれるんでしょうか、
ね、そうですね、
園長先生を迎えて、
子供ってのあの園長先生の絵の字がすごい言いやすくて、園長先生とかね、はい、大きいショッピングモールでも何でも遠くから叫ばれますね。特にあの試食してる時に叫ばれる立場がないんですけど、私はね、それがね、あの私なりの勲章だと思って、あの誇りにして、まあ、周りの大人はびっくりしますけどね。
そうですね、
嬉しいですよ私は。
はい、
はい、学校法人みんなの広場富士幼稚園の園長先生の加藤関一さんです。
夜の番組でしょうね。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、こちらよろしくお願いします。じゃあ、日比君、ここからまた、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
みんなの広場のみんなは地球と書いてみんななんですね。
そうですね、
これなんか、なんかこう思い入れがあったんですね。
うん、思い入れっていうかね、なんていうかな、それまでは名前がついてなんとか学園とか、うんうんうんうん、そういうのいっぱいあるんですけど、どうもねそういう価値観とは違うなと思いまして、うんうんうん、個人のもんでもないと思うし、やっぱり広く生意気だけど大きい地球に貢献できたらいいなという面も含めて、で地球って書いて地球の広場よりみんなってルビー振ろうと思って、うんうん、正式名称はひらがなでみんなの広場って言いますね、
うんうん
うん、だからそこの宇治幼稚園という場所から、子どもたちを育てることを通じて、未来を作っていきたいと、
うんうん、
それこそが我々が唯一できる未来を信じ託すに頼るやり方の一個だっていうふうに言ってますね。
加藤園長先生を 最初にお会いして、いわゆる2代目の経営者なんですけど、2代目の経営者の匂いがしないんですよ。創業者の匂いがすごくするんですね。で、それはやっぱりこうこれまでの経歴というか、まあ、今日お話ししていただく流れで分かってくるんじゃないかと思うんですけども、
やっぱり私も父が、幼稚園を、ね、先週言いましたけどやっていて、そこに入った立場でありますけども、やっぱり 全て良くてそこにいればいいっていうならまた別ですけど、そのままいたらもう時代の変化に取り残されてしまう、まあ、もっと言えば多くのよこしていただく子どもさんのご家庭の共感を得らないと我々は生活するのがなかなか苦しくなると、そういう面があるんで、やっぱり自分たちの主張と社会の状況をミックスしながら、一個の、まあ、作品というと恐縮なんだけど、ものを作り上げていく、
デザインをするということ、
さらにまた地域の貢献したり、広く多くの人が笑顔を作っていただけるような場を作んなくちゃということで、そんな方向向かってね、ちょっとずつちょっとずつやってきたんですけどね。
まあ、継がれるというか、まあ、入社されて、まあ、下積みですよね、でその間に選挙にもちょっと出ましたよと、まあ、選挙も一区切りついたという中で、どのタイミングでじゃあお父さんから後頼むねっていう風になったんですか。
いや、父親がもう、はい、もう選挙の時もそうだけど、具合悪くなりましたね、で、まあ、完全に私がやらざるを得なくなってたっていうこともあるんですよ。だそういうの含めてね、当時は父親の体の具合だとか、幼稚園の、ね、経営とか、先生のこととか、子供のこととか、いろんなの含めるの合わせて選挙とか、もうぐちゃぐちゃで、自分でもよくやってるなと思うぐらい、いろんな役職もまたいただいたりして、本当にね、家でご飯食べるのが半年に1回ぐらいでしょうね。
そうですね、
まあ、でもそれはね、一時残って一生続くわけじゃないからと思いながら、まあ、普通に頑張れただけですね、
まあ、僕も仕事からね、いろんな経営者さんと付き合いがあるんですけども、2代目3代目さんってなかなか壁を破れない部分が一つあるんですね。それは僕がやりたい仕事をやっているわけじゃなくて始めた、でその中で自分がやりたい仕事であったことを、まあ、後々その証明していくというか、掴み取る時間がかかって、やっと何代目が 僕のやりたいこと。でも割と加藤さんの場合は早い段階で転職感というか、その子供たちが足にまとまりついてたというその先週のお話も含めまして、あったんじゃないかなと思うんですね。
やっぱりね、そこの価値観の、ね、感動が出なかったんですよね、だからそこの感動に自分がずっといたいと、その維持するにはどうしたらいいか、ということで、システムとか形とか、いろんなことをもっともっと時代にマッチしていかないといけないっていうのも含めて、私が居心地よくないといいことできないと思うんだからいたのも事実だし、何も立派するってことじゃないですよ、私立派っていうよりもむしろ素でいないと通用しない社会なんですよ。お分かりのようにバブルも時代もありましたよね、私たちの友達ですごい大きな車で立派な服着てる人、友達何人もいたんですけど、今どこ行ってしまったんだって言い直してたんですよ。でその時ね、よく自分でも考えたんですよ。たまたま私こういう仕事させてもらっててあれなんだけど、あれ待てよと思ったの、人間特に男でその時代ね、行き先ちょっと狂わしたら何だったんだろうと思ったの、それよく因数分解してみたら見えだったの、ちょっとした見えが始まりで、そこからバーっていくわけですよ、でもね、我々は見えを張らなくてもいい仕事、むしろ見え張ってても子供には通用しないんですよ、素でぶつかっていかないと、これはね、絶対的に社会と違うところで、素で付き合って初めて子供たちがこう行方入れてくれるところがあるんで、幸いにもそういう立場でやっていたんで、まあ、私も子供みたいなもんだからね、なんか、それが楽しくて、今日もね、いつも私の前には、ね、子供たちがいっぱいいて、シーノみたいな、ね、どんぐりごまみたいなの作ってあげたんですけどね、今日どんぐりごまをね、そうですね、200ぐらい作ったですね、
どんぐりご飯、
ごまをね、まあね、子供たちがね、こうやってやってありがとうって言ってくる、回してみる、それ一個だけでたわいもないことなんだけど、その子にとってはとっても大切な一生の思い出になるかもしれないと思いながらね、
もともとその、まあ、後を継いでというか、その時 その幼稚園の状態というのはごく普通の一般的な幼稚園ですよね、
今も一般的な幼稚園なんだけど、まあ、近所では人数的にはね、だいぶ減ってたんでね、近所ではそろそろ幼稚園さんも終わりかねなんていう話は、商店街で言ってたとかね、
でも今は逆ですよね、並んでますよね、
おかげさまでね、まあ、やっぱり私も 計とかそういうのやっていたんで、はい、やっぱり数字が合わないとまずいと、うんうんうん、とにかく先生の給料払えないとまずいという最低線どこだろうって言いながら、うんうんうん、やっぱり多くの人に共感とか感動、はい、それが我々の、うんうん、なんていうかなエネルギーになって人が、うんうん、そうすると人がねあそのプラス掛け算で便利さとかね時代の要求があります、そうしていくとねあの目をちょっと富士幼稚園向けてくれる人が増えてきたんですよ、うん、でいいかもしれないっつんでだんだんね
あの思いと同時にそれをこうデザインして形に見せていく部分があるじゃないですか、うん、それとやっぱりあの屋根の形にこう象徴的に現れてきたんですかね、
まあそういうことっていうよりも、やっぱり考えとか行動とか、それと形とかいうのは全部一体のものだと思うし、あのそこに嘘があっちゃいけないし、さっき言ったようにピュアじゃないと見え張ってても通用しない、素でねぶつかっていかないと子供通用しないんで、私自体が向いてる方向と行動とまた居場所なり過ごす場所、この園舎にしてもそうだし、あの保育所もやってますけど、そっちはログハウスなんですよ。やっぱり自然のもの、簡単に言ってね、読売新聞あのこう新聞なんかのね、うん、一面載っけられたことあるんですよ、取材でドカーンと乗ってね、よっぽど悪いことしないと乗らないところだと思って、ね、友達がいっぱい電話
して選挙の話じゃないですよね、それ
違う違う違う友達がいっぱい電話して、加藤よお前すごいじゃんって、うん、一面だよとか言って見たんだけど、そしたらね、そういう人が言うんだよね、うん、でも加藤お前似合ってるよなって言うんですよ、うん、なんでって思ったら、お前俺太ってるからかよなんて話してたの俺から何人かそれ言うからね、うんうん、ちょっと待てよと思ったの、うんうん、すっごいやってる簡単なことに気がついたの、うんうんうん、それはね建物ってあるでしょ、それってね世襲に似合ってるかどうかなんですよ、事業体に似合って
る
かどうか、
なるほど、
うん、それがあればどんな形だってなんだって、うん、あのなんつうか通用していくと思うんです、うん、これがギクシャクしたり全然味が違うと、うんうんうん、だからどっかのねこう言っちゃうとテレビ番組で、うんうんうん、あんでしょう、うんうん、なんとかアフターってやつで、うんうんうん、この親父がここに住まねえだろうって言って帰っちゃってであのなんつうか すげえねああいうデザインが、
なるほど、
それはねやっぱり生活とはちょっとリンクしてないんじゃない、うんうん、まあ番組だからいいのかもしれないけどね、うんうんうん、私はそんな感じがしてすごい、全部仕事全部このプロジェクトが終わって、うんうん、あのその新聞に載った後初めてそれに気がついて、うんうんうん、なんかすごくそれだよねってことになってね、
こう自分とこう合致してるというところですかね、
そうですね、事業体にしても、うんうん、その会社にしても、うん、だからちょっとずつでも自分に合ってることでいいから、うん、やっていくのがいいかなと、いいなと思うけど、それは人がやっててよくて自分にとっていいかどうか分かんないですよね、自分にいいなって思うこと、例えば洗面所のガラスをきれいにすることが自分にできることで一番いいと思う、それをやれば僕はそれがやっぱプロになるなんかきっかけだと思うし、全てのところはドアが開く用意はできてますよ、多分人生ってそこにみんな出会ってるんですね、同じ要求にね、あのやっぱりなんか武田鉄矢みたいになっちゃうけど
先生ですからね、
一歩踏み出すことって非常に大切だと、それは崖かもしれないんだよね、よく私崖の場合が多いんですけどね一歩踏み出すと崖かもしれないけど、その一歩踏み出さないと対岸にはいけないんだから、それをやっぱり、なんつうかな、勇気でも何でもないと思いますね、生きてるってそういうもんだと思うんですよ、
あのほとんど今ほとんどのね、まあ、幼稚園小学校なんかもそうでしょうけども、あれはダメこれはダメっていう教え方をするケース多いと思うんですね、で、あれはダメこれはダメで結局ブレーキをかけされることばかりを教えているんじゃないかなということをね、
あれはダメこれはダメって言うといかにも先生とか管理してるように見えんからね、
そうですね、
それでそれを言うことを聞いてると管理されてる人がいっぱい生まれんからね、今の教育でいくと管理されやすい100万人産んでるみたいなもんで、クリエイティブな、面だとか、元日本の方向性だとか、多岐にわたる選択肢を用意できる社会はなかなか来ないと思うし、やっぱりそれは小さい時からの個人差を認めてあげるところから始まると思います、それはクラスの成り合いとかいうのはもう30人と決まってからしょうがないんだけど、やることがやっぱりもっと自由な時間があったりして、 あの読書が好きな子、うんうんうん、運動が好きな子、うんうん、そういう中であのでも勉強する時間をきちっとやるとか、うん、なんか個人差をうんと認めてあげること、うん、でまた個人差を認めてないから変にこっちが固まって、うんうんうん、あの除外するようないじめ的なようなロジックが成り立っちゃったり、うんうんうん、あのやっぱり今まで作ってきた日本ってあのもっと自由だったはずなんですよ、うん、ここに来てやっぱり、みんなが同じじゃないとノーだっていうような
そうですね、そういう感じがしますね、
日本だけでしょうね、個人差をこんな認めてないのはね、うん、
でも学校教育の現場では、まあ、現場というかいろんなところでは、個性を認めましょうみたいなことよく言いますよね、
枠の中の範疇の個性だよ、ね、だからあの危険じゃないですかね、なんかそういうもっと飛び抜けてすごい才能は、うんうんうん、あのやっぱり最初は異端に見えたり前衛に見えるから、うんうんうん、そういう子はなかなか飛びづらいんじゃないかな、うんうん、
そういう中でこう改革を続けていったというイメージなんですか、それともなんか自分で、まあ、後を継いでやっていく中でなんかこう思いがどうやって形にしていったのかなっていう、変えるって難しいじゃないですか、
難しいね、変えないと継続できないと思ったら、やっぱり最大の使命が継続性なんですよ私は、でまた次やる人に渡すだけなんです、継続するってことはただ言ってるだけじゃつながんない、やっぱり変化することが継続するのが一番、変化っていうことで常にこうこれでいいのか、もっとこうできないか、でもこれはやりすぎちゃうと子供の育つのに貢献できないからこの辺で十分だとか言いながらで今度できたのがあのこの園舎なんですけど、簡単に言えば、昔のことを今やってると思ってください、時代の尻尾のことを一生懸命やって、それが子供たちの育ちにいかに貢献してるかっていうことが、まあ、こういうふうに見ていただいて、いろんな人に見ていただいてる場面なんですけども、まあ、懐かしい未来とかね、本当に、水道の前立って手を出してずっと待ってて水が出ない、
自動
センサー
センサーで
戸の前に立ってずっといて開かない、自動ドアじゃないですよね、もっと言えばあの電球、うちはあの裸電球なんですけど、裸電球見てリモコンどこ、そっかこの子はリモコン機種扱ったことないんだ、社会は便利な便利な便利な方向に向いてきたんだけど、子供はその本質も知らないでそれを使うっていう場面だけに遭遇してるわけですから、物の道理が分かんないで今に至ってるだけなんですよ、だからおじいちゃんとおばあちゃんと簡単に携帯電話しますけど、どういう道理で我々もよく分からないけど、なんとなく電波でこうなんだろうなんてぐらいの想像が、それで子供にとっては全くそういうつながってなくても、なんとか理屈が分からなくてもつながってる、我々の時代はやっぱり糸電話からやりましたよね、あの糸電話ってすごいアナログなんだけど間違いないんですよ、
それがまあ今具現化されてるから原理が分かるわけですよね、
そういうとこをやってないと、でも全体社会全体がその便利な方向いたからこれしょうがないんだけど、私はここでちょっと立ち止まってね、ちょっと不便なこと、ちょっと不便なことをすることにおいてそこに工夫しなくちゃいけないから、その工夫が育ちに結びつくというふうに思いますしね、
なんかこういろんな資料とかも見させてもらうと、原始的というか原点というか人間の、そっちの方にこう変えて体験させてるようなそんなイメージがあるんですよね。
そうですね、全てがそういう、まあ、そういうフィルターを通してあえてやったんじゃないんだけど、我々の素の見方と生き様でこう行くと、もうこれのはいいやなっていうのがいっぱいあるんですよ。園舎の形がこう楕円形してますけどね、これは私の動線なんですよ。で木があって切りたくないから、
木が入ってましたね。
木が入ってるでしょ、建物の中に。ほんで、ね、ある教授なんかは、園長先生エコですねって言うけど、正直エコの方がみじんも考えてなかった。むしろもったいないから切りたくないですよ、ね。ほんで欅の木なんですよ。はい、で欅の木っていうのは水をすごい吸う木なんですよ。この辺でも街道があって農家の中で蔵があったりするので、蔵の横に欅が入ってるでしょ。
ありますね。
欅っていうのは蔵の中に入れた着物がしけたりカビないようにするために昔の人は知ってて欅に吸わせようとしたんですよ。そういう理にかなったことをもう昔はやってたんですよ。でこの建物も暑い時にはまず戸を開けるの、で両方開けると涼しいから風が通るでしょ、で涼しくなる、で寒い時には屋根の上ぐるぐる回るの、で日向ぼっこするの、そうとあったの、これがねやっぱり一番の環境にはね正しい。
エアコンとかあんなつけちゃうからこの、ね、夏の暑さになっちゃうんだっていう、
密閉密閉してエアコンつけて、 ていうやり方、うんうん、それも分かりますよ私もね、うん、分かるんだけど、うん、むしろまず戸を開けるとか、うん、やっぱりこう作りながら私も学ばせてもらったなと思いますね。
もともとそれをあの知識として知っててやったというよりは先生も一緒にこう
あ勉強させてもらいましたね。
今現在もそういうスタンスですよね、う
ん、常にどっか行っても、落ちてる石でも 5回ぐらいは使えると思いますから、いろんなこと。うちにランチルームって建物があるんですよ、で上がね電気がちょっと LED でこう10年ぐらい作ったやつですけど、はいはいはいはい、LED でね、つくんです。3つの屋根の、うん、トップにこう三角屋根の、うん、で、赤緑白ってね、うんうん、イタリアンカラーなんときあるんですよ、うんうんうん、その時は次の日はスパゲティ食べる、黄色が3つつくとカレーなの、建物立ってんだけどつまんない、うんうん、歌いもしないし踊りもしないっつってね、うんうんうん、何かできないかっつってそれでなんかこう面白く、うんうんうん、楽しめたらいいなっつうと、ね、
ちなみにこうほぼさんというか、まあ、社員というかほぼさんというか組織ですよね、先生たちに対してはどういう、まあ、先生であろうみたいな。
そうですね、うちの、ね、理念が、幸せな未来を作ることなんですよ、うんうん、で先生たちの仕事は幸せな未来を作る人を育てんことするっていうの、私はでどんな位置でいつもいてほしいかって常に先生たちにお願いしたいっていうのは、先生の頭の先からつま先まで声とか保育の内容、楽器だったらピアノでもギターでも何でもいいですね、全てのものが子供の育ちに貢献されてますかって常に問うてくださいと、その一点だけですと、何も聞きませんよ私そんなこと今どうしてるのと、うん、でもそういう気持ちで常に、うん、教育ってね、シュートするゴールが見えないんですよ、うん、一生懸命やって何ともやってんのよって分かんない。ゴールは幸せの未来を作るためって我々は思う、うん、そのために常にパス回しは子供の育ちに貢献してっかって言いながらパスを回していこうと、うん、なるほど。それで先生たちが、幸せな未来を作る人を育てることにつながるよっていうこと、単純なんですよ。
その結果が出ないっていうことは、うん、経営としては、まあ、大変ですよね。その数字になって現れるとか、はい、お客さんがリピート化してその口コミになってリピート化するとか、まあ、いろんなこう現れ方があると思うんですけども、でも結果は何十年先に出るわけですよね。
そうですね、我々の本当の意味での利用者なりお客様という言い方をするのかもしれないけど、それは20年後の子供たちですよ、うん、30年後の子どもたち、うんうんうん、それに合わせてご家族ですよ、うんうん、そしてまた地域ですよ、うんうんうん、いかにそういうところにお役に立って貢献できるか、売り上げがなんぼだとか、うんうん、そういう貢献の仕方も絶対あると思うんですけど、うんうん、我々はそういう立場にない、うん、むしろ役目として、社会のファクターに、うんうん、一側面で入れたらいいな、合わせてさっき保育園の話も出てましたけど、保育園さんなんかがないとか、まあ、大変なことですよね、うんうんうんうん、今日仕事する人が預けないと仕事できないでしょ、うんうんうん、私ちょっと極論なんだけど、ご事情に対応するのが保育園だっつってるんですよ、うんうん、で幼稚園って何っつったら、幼稚園は例えば今幼稚園の英語とかやるとしますよね、英語をやらせようと思う親が思う気持ちっていうのは、将来この子がペラペラにネイティブだけ喋れたらいいなと、ただ喋れた姿なりその時間なり空間を欲するわけですよ。でよく見てください、今ねいろんなものっていうのはコンビニ行っても何でも手に入る、100円ショッピングは全部手に入る、なんとか揃っちゃうんだけど1個だけ手に入らないのあるんですよ。これ一個だけ手に入らないものこそがあるべき我が子の未来の姿なんですよ。この未来を買いに行くのが幼稚園だと私は思うんですよ。今に対応する、今を買いに行くのが保育所ならば、未来を買いに行くのが幼稚園、極論ですけどね。これが今シャッフルして幼稚園でも保育園的なことをやって、保育園でも幼稚園的なことをやってる今の時代ですから、その中でどういうデザインしながら、また利用者なり地域なりにご理解いただいて共感を得て、経営として成り立っていくか、数値にはなかなか出づらいんですけどね、これやっぱり一個のブランディングっていうか理念のデザイン化とかいう形もあるかもしれないですね。
はい、子供が生まれたばかりのひびくん、
はい、
ね、幼稚園保育園、うん、これからね関わってくるでしょうけど、
そうですね、
ぜひ加藤先生に、は
い、先生18年ぐらいなんですよね、先ほど92年から、
そうですね、
そうですよね、18年前って今で子供 違いますか。あのよくまあ最近の若い者でよくあるあるの一番若い世代だと思うんですけど、ちょうど一世代ぐらいですよね。18、まあ一世代ってことでもないかな。あるいは親とか親御さんとかもそうですか。
そうですね、はい、なんかうまくこう言い方はよくわかんないんだけど、はいはい、あのよく日本語が言葉で言う、はい、スポーツで言うとずっと言って最後倒れるボーリングみたいな言い回しなんですよ。英語ってこうピンポンみたいな卓球みたいに行ったり来たりポンポンポンポン言葉会話されるんでしょ、はいはいはい、でもね、あの今の昔なんかちょっとボーリング的だったの社会が、ゆっくりでもまだ待ってくれちゃう、はいはいはいはい、今はねなんかすぐ結論だとか、はいはいはいはい、あのプロセスも見ないで結果出たかどうかっていうのに偏りすぎて、子供に早くなんか投資するといいだろう的な面があるわけですよ。分かんなくないんですよ親心としても、はいはい、でもねその投資が本当にその子に合ってんかどうかとか、その子ね例えば英語好きだから英語やらせようと思っていいでしょ、はいはい、いろんなメニューあるから、やってみて3歳前にやった子が比較的英語嫌いになっちゃう確率高いんですよ。例えばですよ、例えばそういう形はあるんですよ。で本当にねうまくならせるより嫌いにならしちゃったらダメよねって、もっとこうなんか好きとかねやってみたいって意欲、はいはいはい、そこのところ育てないと、はいはいはい、あの欲がなくてエンジンで、あのエンジンちっちゃくてでっかいね台車に乗るみたいなもんで、あのやっぱり元はねやってみたいとか意欲面白いとかいう興味、そこのところをうんと育てる時代と、さらにスキル伸ばす時代と段階がありますよね。
なるほどなるほど、
うん、いきなり全部をちっちゃいから要求しても、
はいはいはいはい、
子供だって大変だと思うしね。
そうですよね、親御さんがじゃあそういうなんか、まあ、近視眼的になってるというか、
そうですね、だから、はい、子供の育ちっていうのを科学的に見たり、はい、あのいろんなこう捉え方で、はいはいはい、一回こう道筋っていうかな、はいはい、あのファイナンシャルプランナーっていうかなんですよ、はいはいはい、あのエデュケーショナルプランナー作ったらいいっすよね。
あ、なるほどなるほど。
で、あの0から1、2ぐらいの時は、ね、はいはい、お母さんなりまた保育所の先生と一緒にいるってすごい大切な時期で、私はそれをね、子守って言ったんですよ、
はいはいはい、
でそれからねちょっと時間を置いてね、あの近所のスーパー行ったりね公園行く子育ての時期で、集団活動に入って保育所だとか幼稚園という場所がある、うん、それがある程度いろんな人間関係とかいろんなことができてきて初めて就学っていく、やっぱり順番があると思います。あの子守り子育て、うん、集団活動そして就学、
なるほど、ね、
でもそれがねちょっとジャンプしていっちゃうとか、
なるほど、
やっぱり適時適切なもの環境を味わって大きくなっていくというのは自然の流れかなと思いますね。
はい、まだまだお聞きしたいところでしたけども時間の方がパッツンパッツンでございます、加藤先生本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、富士幼稚園さんでは2ヶ月に1回公開日っていうんでしょうかね、
見学日ですね、
見学日を設けられてるということで、お子さんがいらっしゃる方もいらっしゃいますし、何でも
何でもって
経営者
も社長とか会社経営してる人ぜひ行ってもらいたいなって、うん、で僕も行きますんで、
う
ん、
ぜひ、
で僕の、 あの経営者仲間もちょっと連れて行こうかなと、う
ん、現場でご案内しますよ、うん
うん、立ち家ですしね、
みんなあのショック受けて帰りますね、この価値観はない、うん、今まで感じたことないって自分で言うのも変だけど
衝撃ですね、う
ん、だってね、あのいろんなアメリカの有名な会社、グーグルもそうだけど、ね、ドリームワークスなんかもそうですよね、はい、遊び場だって言ってるね、まさに通じるだって、会社も同じようにやったら楽しいですよね、
これ会社に向いてるって言いましたよ、この形
ですよね、
見てそうだけど、
ということで、
はい、
はい、今週にわたって、
はいはい、お送りしました、良い週末をお過ごしください、
また来週。
この番組は、年会費たった5000円の企業支援。NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。